作劇ネトラです。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務める高田剛です。作劇ネトラジとは、クリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお会いしたいと思います。お願いします。
SF 担当遠野です。
音楽堂研究中佐藤永井です。
はい、熟成の西です。
元風引きました船木です。
はい、はい、13日の金曜日、海田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
13日の金曜日ってちょっと気になりましたけど。
いえ、ホラー担当ちょっとひねってみました。
ああ、そういうメッセージですか。
はい、そういうメッセージです。
ああ、聞いてよかったですね。
全く、
あの、まあ、いつもこのネトラジを始まる本題に入る前の雑談を何しようかみたいな、皆さん悩まれるじゃないですか。うん、でも今日何喋ろうかなと思ってこうね、重曹の方からチャリでこっちまで向かってたんですけど、あの、久しぶりにブッチューってキスしてる。
お
男女として、はい、ちょっと珍しくないですか、最近。
そうですね。です
よね。
あまりお目にかからないんですけど、うん、やっぱと思ってたんですけど、まずそれを見たとき、皆さんどういうふうに感想を持つタイプですか？
ええー、なーって思います。
ええー、なー、羨ましいな。
羨ましい。うん、
目のこみやなと。
なんでや、
なんでや、なんでや、なんでや。
見たくないでしょ、見たくないでしょ、そういうのって。
僕もね、あんまり行きはしなかった。うん、見た
ときに。そっから先ですよね、みたいなのはね。
そうかもしれない。
序盤なんで下ネタを控えめに。そう、いや、なんかでそういうの思ったんが、日本人のそういうのって絵にならんから腹立つのかなみたいな。
ああ、
うん、結構白人の人らとかもチュッチュするじゃないですか。あ、そんなに何も思わないですね。
はいはい、
まあ、人種が違うっていうのもあるかもしれないですけど、で日本人はやっぱやり慣れてないからああいうの不自然なのか、うん、それともやっぱ同じ民族として走らないみたいな、考えが脳裏をよぎったのか分かんないですけど、なんか皆さんその辺答えて出せます？
背景の問題なんですよ、私。
背景？
はいはい、背景。その、たまに私も、見るんですよ、街角で。はい。うん、まあ、イチャついてるんですよ。はい。うん、まあ、集中してるんですよね。
はいはい。
で、それはいいんですが、その、後ろはね、コープの看板があったり、あったりするんですね。コープとかダイエーとか。うん。うん、で、完全街中ですからね、うん、車もボーンと走ってるし、後ろやなんかこう、スクーターもブブーと走ってるし、うん、超絶日常、うん。なんていうかな、もうちょっと、場所わきまえてんかっていうかね、
風情がない
ですよ。風情、うん、それもなん
か、でも人に見せるためにやってはるわけじゃないですかね。本人らが幸せだったらそれでいいわけで、
うん、
彼らにとってはもうそれで十分絵になる光景なんちゃいます？
うん、
絵になってるんだ。
彼らの中では。
コープの看板が。
コープの看板が。
はぁ、あ、はぁ、
あ、はぁ。答えはなかなか出ない。中山先生はこういうあたりどう思われるんでしょうか。よろしくお願いします。
はい。以前、スーパー玉木の駐車場、駐輪場で、はい、先生ファンですって声かけがやったわけです
それも風情がない。
風情ない。
風情ないやろ。そんなとこで見んといてみたいな。うん、しかも、ヤスル玉子買って、自転車のカゴに入れたとこやね。
まさか1円セールなん
じゃない。情けない。
声かける場所もちょっと選んでほしいというような話ですね。最近ちょっとね、遠野くんがその人目があるないみたいな話を、ね、はい、ちょっとしましたけども、今回のテーマに関わるとこあるかなと思います。今回はですね、ドキュメントとフィクションの違いについて喋ってみたいんですけども、まあ、何回かこのネトラジでも取り上げたテーマでございまして、これなかなか決着しないんですけどね、こう、なんかものづくりをするものとして押さえときたいなっていうのがあるんですけど、うん、まず皆さんドキュメント作品はよくご覧になる方ですか？
まあよく見るというか見ますね、うん、はい。
それ映像とか書籍とか関係なく、
書籍の方が最近は多いですけど、うん、でも NHK スペシャルとかも見たりしますんで。
ああ、 NHK はよくできてますね、ほんまに。
あれは本当に質の高いドキュメンタリーをしてくれるんで、
制作費がちゃんとあるなっていうのが。
そうですね、うん、だから、うん、NHK スペシャルでお世話になってるからちゃんと受信料を払わなきゃみたいな感じで払ってるんで。
そこはフェア
なん
ちゃう。他の方はどうですか？
僕も今日はドキュメント72時間録画してきて、
よく見て、面白いですね。
面白いですね。う
んうん、あれで一回、味噌のビルを回ったことがね、
あって、
いつも絶対開かへん場所に入ったって言ってみんな喜んでますよね。
お
ビル、あれ2階上がったところに右側にね、マチコっていうところがあるんですけど、得体が知れないんですよ。誰も入ったこともないし、入れへんっていうので、ただ NHK の力はやっぱその時すごいなと思った次第ですけど、海田さんなんかどうですか？
私もね、正直、書籍は読むんですよ。うん、まあ、ノンフィクション好きですよね。ただ、なんていうんですかね、ドキュメント番組、 カメラが入った時点でね、どうしても作ってしまうんちゃうかと、うんうんうん、でカットしたりしてる場合も当分当然あるんですよ、うん、それを考えたらなんかこうやっぱ作られたもんやしなと、
うんうん、編集も入る、
作られ感が入っちゃうなと、うんうん、それをちょっとなぁと興ざめするものはあります。
なるほど、
うん、特に大家族スペシャルね。
ああ、うん、よくご覧になるんですか、あれ。
最初の5秒ぐらい
絶対見てない全く興味ないっていう見方ですけど、中山先生はドキュメントとかって
僕はもう映像も本も大好きで、
うん、
見たり聞いたりしてます、うん、まあ私のやってる実話怪談もいわばドキュメント、
そ
う、まあ、脚色はあれしてますけど、
うん
うん、まあねそういうことなんで、
うん、
まあ、聖徳太子の僕の本のシリーズもまあドキュメントなので、
うん、
はい、だからドキュメントに興味を持ってなかった嘘なんで。
なるほど、
はい、
まあ、ランのね、ああいう、
あ、そうですね、はい、はい、
若い
頃と中山と、
はい、
教官なの
教官どうぞよろしく、ね、はい、ある事件が最近起こりました。これが今回のこのテーマを考えるにあたって非常に、いいんじゃないかと思ってちょっとピックアップしてきたんですけど、松江監督のドキュメント作品で、童貞をプロデュースっていうのがあるんですね。で、松江監督っていうのはもともと AV 監督なんですけど、だんだんこう他のいろんな、AV 以外のドキュメント作品とかも取り出してまして、この童貞プロデュースっていうのをこれ10年前に撮ったんですよ。で、割とこう何て言うんですかね、サブカル的な人気を博しましてシリーズ化されたんですけど、で10年経った、今年にそのちょっと振り返る上映会をやろうということで、ある場所でやってたんですけど、そこで、招かれたのが加賀さんという男性でございましてですね、この人が童貞プロデュースの最初の方に出てるんですね。で、懐かしいなという話でみんなで盛り上がるっていう算段だったんですけど、途中にこの加賀さんがいきなり、松江監督につかみかかりまして、お前はなんか俺に性行為を強要しただろうってめっちゃ怒るんですよね。それを俺は10年間ずーっとこう言えずじまいだったけど、いい機会やからこれが復讐の時やって言って、そこでもういきなりハプニングが起こったわけですよ。で、これって制作者の思惑と取られる側の思惑が全然違ってたっていう問題だと思うんですけど、ちなみに皆さんこの事件はご存知なかったですかね。この童貞プロデュース自体もそんなに知らない。
知らなかった。
割とね、こうツイッターとかで有名になってる事件なんですけども、で結局この10周年上映っていうのも初日の舞台挨拶でこういうことが起こったんで、うん、それ以降は中止に追い込まれてしまったんですね。でネットの評判見てると加賀さんようやったと10年間よう耐えたという意見も結構多くて、松井監督はこうドキュメントをずっとやってきた人間なんで、その揉め事を作品化せんでどないすんねんという意見がありましたね、
うん
うん、こういう事件をまずあったということを聞いて皆さんどう思われますか。
その童貞捨てれたんやったらいいんちゃう
そうなんだプロデュースしてるんだから
なんか個人的な問題に
そうそう
一応撮影とか監督と出演者の間、はい、そのあたりはやらないんですね。こういうこうこうこういう意図で君の性的行為を強要させてもらうよみたいな。
それがなかったみたいな。
なかった
ね、ゲリラ的になんかそういう状況に追い込んで、
うん、
無理やりやらされたっていうのが加賀さんの言い分なんです。
はは、うん。なんか女の子が無理やり AV 出されたに近いような気が
する。ああ、最近ね問題になってますけど、うん、ああいうのもどこまで、紐解いてったらどこまでほんまなんかとか、
うん、
何が事実なんかっていうところに行きますけども。まあ、先生はこう一般の人を取材されるっていうことが非常に多いじゃないですか。
はい。
で、どうですか、こういう問題を。
さっき、楓さんが、カメラ入った時点で、
うん、
意識するから、それどうなんだって話をしてましたけども、うん、本来、本当のドキュメンタリーっていうのは、はい、例えば、水俣病を追ったようなドキュメンタリーとか、まあ、昔はあったんですけども、はい、まずね、住人の人のところに入り込んでいって、
あ、
酒組み交わしながら、もう何年も何年もその人たちの中に入っていくわけですよ。うん、で最初、拒絶されるんですけども、うん、だんだんだんだんと一緒に会話をしたり、話をしたり、同じ問題悩んだりだとか、しているうちに、だんだんだんだん飛び込んできて、そこにカメラを入れるんですね。そしたら自然なその彼らが撮れる。向こうもそんなカメラを 意識することもないっていう。だから、そのドキュメンタリーっていうのはやっぱりどこまで入り込むのかっていうことなんですね。だから、まあ、僕らでも取材するときにはやっぱりどこまで入り込むのか。まあ、もちろん、いきなり行って取材することとか、インタビューすることとかあるっちゃあるんですけど、やっぱり向こうの懐にまず飛び込んで、で向こうのペースの中に入って、そんで今度はこっち側引き出すみたいなことをやるので、だからさ、まあそこは向こうに感じさせないようにする演出だとか、準備っていうのはやっぱりなされるべきであろうとは思うんですけど、ただドキュメンタリーって言ってもね、まあ作り物やと思ってもいいと思う。昔ヤコペッテの大残酷とかね、世界残酷物語とかって映画って、ああ、やらせなんですけどね。でもあれ、ちょっとドキュメンタリーという体で、ありました、ね。職位人種とかね。
はいはい、
そんなのあったんだけど、みんなフィクションなんですけど、一応ドキュメンタリーという体で撮ってましたし。だからまあ、その、なんでしょうかね、ドキュメンタリー。本当のドキュメンタリーと、やっぱりそういう工業的なドキュメンタリー違うと思うんでね、そこはまあ、どう描き分けるか、なのかなと、思いますけどね。
そこのやっぱ区分けというか。
それとやっぱ僕らでもそうです。やっぱり取材をしても、やっぱり、前も言いましたように、事実は一つでも、100人の人間が見れば、100の真実が生まれるわけなので、それはその人を見た、そのドラマ、その人は真実だと思ったっていうことがドキュメンタリーなのかなと。だからドキュメンタリーの価値があるわけ。あ、この人はこの事件をこう見たかとか、あ、こういうふうに解釈したかっていうのが面白いわけで、みんな一つの事件で同じことを考えて同じもん取ってたんでは、取る必要がないじゃないですか。だからそこがドキュメンタリーの面白さなのかなと。だからテーマをまず決めてね、で、カメラを向けるっていう。以前僕You っていう雑誌で、なんかそういうちょっと霊スポットを回るみたいな、北野誠さんと、みたいな連載してた時に、うちの塾生に勉強のために言って、まあ当時漫画描いてたやつとかに、カメラ回させたんですよ。だからね、やっぱり面白いのは、やっぱテーマを頭の中に入れて撮る人っていうのは、ちゃんとテーマ通りに追いかけるんですね。例えば、その中山一郎の、話を聞いたテクニックを取ろうと思ったら、そこにやっぱり行くじゃないですか。カメラ絶対それを取り逃さない。何を考えなかったら俺が喋っててもなんか取り逃したりとか、ちゃうとこ映してたりだとか、するわけですよ。あるいはその背景でね、例えば幽霊マンションなんかでやったんですけど、幽霊マンションっていうのをちょっと自分では特に取り入った廊下とか、ここはそうだみたいな取ったりっていうね、幽霊マンションっていうのを浮かび上がる人だったらそういうのもいるし、それもやってなかったんで、言ったってなって、まあ、やっぱりいるよと、視点が、テーマと視点がいるよと、そのテーマに沿って取っていかないと作品を作れない。だからやっぱテーマがいるんですね。そのテーマというのは、ある人間から見れば、いや、それ違うぞとか、ずれてんぞとか、いや、それ真と違うぞというかもしれんけど、そこがまあドキュメンタリーの面白さないかなと。
まあ、ある意味その人の主観。
そうそうそうそう、そこが面白い。だからマイケル・ムーアなんてね、いますけど、あの人だってもう、あれですよ、かなり、チャールトン・ヘストンがね、晩年かわいそうになりましたけども、あれもかなり作ってるところが、ちょっとヘストンかわいそうなところあるみたいでね。でもそれで話題になりゃいいっていうのはあるそのやり方なんで、そこはまあ嫌われてる人で嫌われてるし、みたいなところがあるじゃないですか。
だからそのイラン情報はもちろん編集ではしょるわけですからね。
そう
一つの作品として出来上がった時に、やっぱりこの主観的なところが。
だからこの、ネズラジだってカメラ入れてドキュメンタリー、撮れるわけじゃないですか。この30分の語ってるのを延々30分撮って、これを3分の作品にすることができるわけじゃないですか。そしたら眠たそうにしてる会社さんばっかり。ね、でそれパッと見せ会社さん、ちゃんとやってへんやんってなるねんって。
嫌な演出ですね。
そうなるねんって。
悪意がちょっと。
悪意やぶほとばしるなぁ。
でもその国会中継とか見てても、ちょっと一瞬寝たりと延々流すと、そういうイメージ、ただなすのかね。
そういうことですね。いいイメージ。一生懸命やってるのはあんまり印象残んない。怠けてるやつって印象残んねえな。あ、こいつやってへんな、怠けてんなって。
一回それがね、もう出ただけで。
この一回取り戻すのに100回真剣にやらんとあかんっていうね。
なかなかこう、ね、プラスマイナスが難しいところですけども。ねはい、前、大口くん、なんか取材をね、されたみたいな。
あ、石の神神宮のことですか。
はい。その時どうですか、こう、入り込むのはうまいことできました
まず僕、何者かっていうことを言わずに取材したんですね。で、なんか聞き出してたんですけど、まあまあ相手してもらえないと。で、その僕も知識があんまりなかったんで、 取材行ったものの、その、もう、君の話は、この本読め言われて渡されて、それで、渡されてしまったって、あの、失敗した取材の、
なるほど。
はい。身をもって体験しましたね。でもう、その時思ったんですけど、やっぱり自分何者か名乗らなあかんのと、うん、あとやっぱり、さっきに情報収集しないと、やっぱり、切り軸にしても、やっぱり、その、相手されないと。うんうんうん、まあ、そこから始まるところあるじゃないですか、取材って。うんうん、だからそういうことのとこだなと思いましたけど、うん、
ちょっと痛い思いを
してきた。そうですね、
昔、はい、あのうちの塾生にね、あの奈良の商店街でちょっと階段を探してサンプラーでやろうっていう企画があってね、でそれを塾生たちに書かしたんですよ。だからみんな奈良の商店街行って、まあその人たちはもうダッサンプラーでやること知ってるからなんだけど、まあそこに塾生たち行かして、で帰ってくるわけ、夜になると。どうやったら、みんなもう悲壮な顔して、全然取材話が止まりませんわ、もう剣も滅ですわ、って言うわけよ。どんな取材やってんのって、まずどんな取材やってんのって、いや、まあ、ちょっと道歩いて一緒に聞いてるんですよ、って言うんで、いや、ちゃうわ、自分何者やって言ってるって。え、やっぱ言わんとったんですかって。いや、言わんとっかやと。そんな道端で誰も知らん奴に声かけられたら、誰も警戒するし、ね、そこで怖い話ないですかって言ったら、怖いや、そっちの方が。お前が怖いわって言われるわ、そんな。ね、一方、ある塾生は、なんか、お茶屋さんかなんかね、なんか、座り込んで、なんか、取材できへんからって言って、いう話聞いてたから、そこね、もう、そこの、なんか、女、おかみさんかなんかに、すいません、私、中山一郎先生という、作家さんの弟子をやってるもんなんですけれども、あんた、作家の弟子なんですかとか言って、ちょっと、あんた、作家さんの弟子が来てあるわ、言うて、俺さん来てあるわ、言うて、奥に通されて、うん、あ、うちはね、もう中山一郎のことは知らんかったらしい、もう、作家さんの弟子って、ちょっと珍しくて、うん、どんな話聞きたいので、どんな知らしてんのとか言うて、もういろいろ話して、協力してくれて、家族みんな呼んでもって、話聞かせてもらったっていう。そこですわな。うん、まず自分が何も、怪しい人間には、みんなそうです。知らん人間声かけられたら逃げるでしょ。
まあ。うん。どう心のこう扉をね、
怪しいもんじゃございません。やつに見かけて怪しいやんか。そこはまあ中山一郎作劇塾の塾生ですけどとか、まあ中山一郎という作家の弟子やってますから、うん、作家さんの弟子だからねって、そこでまあ特にこの人の目的は取材やでねって分かるじゃん、うんうん、そっからですわな、まずはね、
どううまくそういうことを利用するか、
そうそうそうそう、であとテーマですわ、うん、やっぱり私はこういう話をこう聞いてこういうふうに導き出したいと、私の中のテーマでは同じ階段を聞き出すに、その私こういうものを書きたいったらそれを聞き出すまで粘るやん、うん、なかったら粘られへんねんって、話聞いて ありがとうございました終わんねんって、であの時で聞き直してくれたら、しょうもない話やなと思うわけや、準備がいんねんって、やっぱりね、さっきのドキュメンタリーじゃないけど、やっぱ住民の中に入り込んで、一生懸命一緒になってってね、うんうん、自分が空気見たらそんなんだと、俺、カメラをパッと入れるっていう、そういうのをいるんだ、1年、2年、3年かかんねんって、うん、これが。うん、
中島みゆきさんとか、ね、そういうちょっとこう大御所ばっかり取材してるドキュメンタリー作家の方がいるんですけど、うん、すごい時間かけるって言ってありました、うん、あ、でその人となりを知って信頼関係築けてからやるんで、うん、いい情報をポロって言ってくれるんですよね、うんうんうん、でそれがない状態で言ってもあんまりこういい取材にならんとは、
う
ん、
そうですね、
うん、いかにこう備えるかっていう、うん、前僕中山先生の取材に一緒に行かせてもらったんですけど、うんうん、北野誠さんがいらっしゃ
る、あ、大阪芸大
で、やっぱり誠さんって当時ナイトスクープやってられたんで、はいはいはい、ものすごいあれ強い
ですね、強いですね、うん、あ、誠ちゃんやんって向こうからも取材、え、何何とか言って、
うん、でナイトスクープじゃないけどナイトスクープの体で言ってました、
ね、そうそうそう、
だからやっぱそういう技術というか、
でも一人だけナイトスクープやろうか北野誠が許せーって怒っとったわめっちゃ怖いおっちゃん
ありましたね、あんだけ怒られるとも
めっちゃ怒られた、
どうしようもない、この例えば童貞プロデュース以外にもですね、なんかそういうテーマがあって、これちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど、まあ、加賀さんもそうなんですよ、童貞じゃないけど童貞の演出をする、これはありかなしかですどう思います、童貞のふりをしてくれと、
うん、なしでしょ、
なし、
なし、なし、
はい、でも映画とか撮る分にはそういうこと、そういう演出は必要でしょ、監督とか演技する
だからドキュメンタリーという体であるならは NG でしょうね、うんうん、だから映画は別に 童貞を童貞じゃないとか童貞ない人を童貞っていう設定で、うん、ドラマですから、うんうん、演じるのは役者ですからどんな役もするわけなんでこれはいいですけど、ドキュメンタリーってことだとね、何を意図としてそういう作品を作ろうとしたのか、うんうんうん、分かりませんけど、
うん、だから加賀さんが思ってたのはそこも嘘つくなっていうところやったんかもしれない。
でも分からないですよ、加賀さんも10年経ってなんか、うん、なんか思い違いしたりだとか、こんな人来るからとか、よく分かんないですけどね。
ねじれてこじれて。
監督として、いや違うよ、なんとかこういうことやったよなんて、うん、きっとなんかあったんじゃないかと思うんですけどね。
うんうん、今その僕、前田明さんのね、昔やったプロレスの本を読んでるんですけど、はいはい、30年前の出来事を取材してるんです。ほんでその間のことを調べたらみんな言うこと変わってると、うん、でも本人は全部本物と思い込んでるんですって、うん、でだから羅生門現象というのは至る所に、
うん、希望の塔にあった民進党の塔に取り出すんですねあれみたいな
宝様だ
宝様ですね
先生はやっぱりその取材されるにあたってやっぱりこう信頼関係をちゃんと気づいてからっていうのを、
そうですね、だからまあ神社のねやっぱり宮司さんにあれ、まあ、前もって取材する時はちゃんとお神酒のお酒一生持ってお供えして、うん、そっからですから、それまずそういうことをやって、うんうんうん、で礼儀はねやるだけやって、うん、というのは必要でしょうね。
まずその最低限できてないってなったら弾かれます
よね。そうそうそうそう。
あとその会談取材をする上で、なんかよく先生おっしゃるのは、最初にこっちが怖い話をしたら向こうも喋ってくれるみたいな。
だから、ギブアンテイクっていうのはね、うん、だから、なんか面白い話ないですかとか、怖い話ないですかって言って聞かされたら、さあ、こっちを取材する側は得しますよ。で、向こう何の得があるんですかやから。やっぱ向こうもちゃんと取材を受けたからには、俺作家さんにこの足がくて、やっぱあの作家さんおもろいなっていうね、うん、やっぱ作家さんちゃうわって言わせると、まあ自分の宣伝にもなるし、うん、なんかいつ、なんか俺が話聞くだけ聞いて、なんかお前あれ何にもやって帰ろうとは言われるとな、うん、それは違うんじゃないかな、うん。だからやっぱり、向こうに何か引き出すなら、こっちも何か与えてあげるってことは、うん、これは絶対必要で。うんうん、
相手の心をちゃんと、
うん、そうそうそう、うん、前あったのはね、僕の教え子で大体になった子がいて、はいはい、まあ、雑誌のテーマでスランプ、ね、うん、スランプの人がどうそのスランプから立ち直ったのかっていうことを、うん、まあ、取材してこいって、まあ、言われたらしいんですって。で、なんかあるサッカー選手、 J リーグのサッカー選手になんか取材してスランプの時はどうして立ち直りますかって言ったら、あ、俺はスランプなくないって言われて、うん、取材にならなかった。うん。なんで、その、俺プロやから、そんなあるわけない。で、言われた。で、どうしたんやって。いや、それで取材になりませんでした。って言うから、俺、それ言うて、って。その選手のこと、お前どんだけ調べたって。うん、シーズン調べたら、絶対不調の年ってあるはずやんか。だから、その時は何年度の成績は急に落ち込みましたか、あれはどうなんですかって聞いてみいや。うん、それは、スランプと言わなくても、また成績不振やねんから。なんかあったんやろ。きっと精神的なものなのか、技術的なことなのか、なんかあったんや。怪我したかなんか。で、それ聞きゃいいやん。もうそれがまずスランプやんかって。だから、相手に取材にしてくれて、相手のことちゃんと調べとかんと、うん、それは話してくれへんよ、うん。でもそこまで言って、でも何年の、なのはこれだけの、ね、得点者あげてなくて、こうこうこうでしたねって言ったら、あ、やっぱり知ってくれてんやと思ったら、僕も心を開くし。あ、うん、まあ、そこまで知ってんだったら言おうかって、実はあの時はなって、なるんやけども。うん、そういうことです。だから下調べ、リサーチは必要。あと業界用語とか出てくるんでね、そんなもちゃんと調べて。
あ、うん、先生が昔やられてたトークショーでこういろんな人を招いて、
はいはいはいはい、
それもものすごい下調べをされ
て、だからもうね、1週間前からもうどっぷりとそれ使って、だって向こうはあれですよ、もうその専門家ですよ、うんうん、源義経を調べてるっていう大学の先生がいて、もう自分義経会とか作ってね、うん、でそれをね、もう50年やったんだよね、こそんな人と蝶々橋やらなかんねんで、怖いね、これ、うん、あ、もう相当義経に関する文献も読ん でドラマも、まあ、見るのは時間ないから、ちょっともうどんなあらすじで誰が見たことも全部 うん、だから伝説では何があって本当でどうあって、まあ、どういう物質に関する、ね、その関連 の建物とか遺跡があってみたいな全部調べたもんな、
うん
うん、あと室町時代のわらべ歌とか分かるこんなそんなテーマ出されて今度室町時代のわらべ歌室町時代のわらべ歌どんながあったかやって
もしそういう時になんか知らんワードとか出た時もこう知ってる体でやっぱり
行く。もちろんもちろん。うん。うん、やっぱ仕事ですから。うん、うん。ギャラもらってるわけなんで。うん、あ、わかりましたって言って。うん。で、ちょっと探り出すわけです。
ああ。
うん。例えば、今昔物語のあれでとか、田楽っての昔ありましたよね。食べるんちゃうで、ね、田楽っていうのは、はい、いわゆる芸能があったりとかね。はい、その辺からちょっとなんか言ったら向こうが、ああ、こういうアプローチなんだ、わかるから。うん、でそこからちょっと話調べていって、話を広げていって、で、まあ、受ける。キャッチャーみたいなもんです、うんけるうん、この人は変化球なのか何がというのは大体ちょっと調べて、
うん、
でその人が書いた本がもしあるならばそれも読んでっていうことはこれはこのためですね。
やっぱりもうキャッチャーはピッチャーのことをよく分かってると
思うんです
よ、
ね、そうでサインはこっちから出さんとね、うん、だってこっちから誘導するはその人から何を聞き出すのかっていうイベントやねんから、うんお客さんが何を求めてるのか、専門的な話でもお客さん出るもんないやろから、何をチョイスしたらお客さんがおもろがるのかとか、義経の今まで言われた義経が崩れるのかとかね、ドラマではみんなイケメンがやってるわけですよ。うん、でも、出っ歯やったんですよ。出っ歯でちょっとな、歪んだ顔をしてる奴が義経やりて、なんか似顔絵が出たことがあるぐらいです。
うん。
うん、で、卑怯な手を取られて、村焼きながら自分たち逃げてとかね。五条の大橋じゃなかったらなかろうかとかね、そういう話で。と、義経ちゃうやん、みんなみたいな。
弁慶も、弁慶もいなかった
です。そう。五条大橋ないからね。まず、弁慶の愛用はないや、そんな。
あ、そうか。
うん。うん
あそれいろんなものをひっくるめた上でやっと本番
を迎えるだから僕なりのテーマがあるわけです、うんまあ、それただその吉田義経の研究を何十年やってる先生がいてこの方とこの対話してもらいますってここから引き出してくださいって僕 MC やから一応、うんうん、いやもうその時点でもうあれですよ、うん、もうその人と頂上発信するぐらいの知識がいる大変
ゲストの人にこう気配りつつお客さんにもこう向けて
そうそうそうお客さんに楽しんでもらえるっていう、うんうん、その人はきっとはほっといたらもう自分で延々言うと思う
ああ教授とか
そうそうそうそう大体大学教授そうですからそうじゃないようにコントロールするのが MC でコントロールしようと思ったらその先生がどんなことを言うのかとかどんな説をやるのかとかどんな正確な人なんかっていうのはある程度把握しとかないとコントロールできないじゃないですか、
うんうん、
これはねなかなか大変でしたけどすっごい勉強になりましたうん、
どう誘導するかっていうすごい難しい
作業
ですよね。
うんうんうん、だからこれも今階段イベントなんかで去年もね36夜連続階段がやりましたけど全部僕はホストでやったわけで、うん、それは役立ちましたよ。あの時の大変さからこれべるな。
やっぱそういう苦労はしとく
もん。そう苦労はしとくね。でそれはねやっぱりなるべく早いうちにやっとく方が身につきますので、うん、でそれは大きな自信にもなるし。
なるほど。
うん
あと宮沢喜一さんとかもなんか結構掘り下げてい
ったら、いやね、僕の知り合いのあるドキュメンタリー作家がね、はい、やっぱりなんかまずその、その写真、まあ、そのインタビューするってことが決まって、
うん
うん、ならもうボケてんねんって、
あら
ほうまあね。ほうで、宮先生、ここ、アメリカに行かれた時にね、なんとか大統領こうされました。はあ、そんなことあったっけえ、これは何がこうで、はあ、よく覚えてらっしゃいますね、とか言って言うねんて。うん。うん。で、本番だったら全部ずっと知ってんねんて。いや、それは何年の間違いだよ、とか、これは何が何時だから、とか言って、全部、だから試してんねんて。
うん、
俺がボケたふりしたら、これはどんだけ連打が突っ込んできるかで、で、その人は突っ込んだよって、やっぱり、ちゃんと。いや、こういう話、患者されてますから、ほんでこうおっしゃいましたね。あったけーって言うてんねんけど、本番ではもうちゃんとそれが、もう知ってくれてんねんから、でも間違った情報があったらやっといいですよって。だからあれで、なんか嘘の情報を言って、それを鵜呑みしとったら、もうその人のインタビューなかったよね。
はぁ、
あうん。
怖いな。
だから政治家怖いよ。たぬきって。宮沢喜一はそうやったら言ってないですよ。政治家の人ってそういう人がいいよ、多いよって。
あなたこう、アホなふり。
そうそう。
オメスさんとかでもそうですって。とぼけた感じ。
そうだなぁ。とか言いながらね。
今回勉強になったのは、やっぱそのちゃんと、うん、信頼関係結んだら、うん、ドキュメントとかも、後々ね、
そう
に、うん、ややこしいことにならない。
だからやっぱり人相手の、うん、 仕事じゃないですか、ドキュメンタリーというのは、うん、中の対象者がいて、その人を撮ったり取材をするわけなので、うん、やっぱりちょっと真摯に、その人を尊敬でもって、徹しないと、うん、やっぱり何も言ってくれないし、ドキュメンタリーは成り立たないかなと。
なるほど。うん、はい、ありがとうございます、そろそろ音楽が流れてまいりましたので、エンディングです。作劇ミトラジは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想などございましたら、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に、遠野君、何かありますか。
小説はフィクションですけれども、やっぱり現実にあったことから題材を取るっていうことも多いので、そうなるとやっぱりドキュメンタリーの要素っていうのも出てきますから、そういうところは注意して生かしていきたいと思います。
はい、冒頭に言いましたけど、陰陽道研究中なので、京都の清明神社に行ってこようかなと。
あ、またじゃあ取材した後はちょっとその経過を。
はい。はい。
西さん。
天覧試合の中島のホームランはアンチ巨人ファンや阪神ファンからしたらファウルだったのかなと。
やれ、ビデオで分かった。ホームランですか
でも村山さんは入ってない
って。見た分かる。いや、村山さんは見た分かるから打たれたじゃん。もうマウンドから降りてるからあれファウルだって言ってる。
後で記憶が。はい、船木さん。
何事も下調べって大事だなと思いました。
はい、海田さん。
そうですね、思えば私も取材何度も失敗してるなということを嫌な思いを思い出した。
はい、はい、最後の先生お願いします。
はい、作詞塾はね、あとまた新しい塾生を、ちょっと募集しておりますので、ぜひぜひこの、仲間に入りたいなと、もし万が一思った方は塾まで、オフィス一郎まで連絡いただきますと、試験も何もありませんので、やっぱ耐えれますんで、はい、ぜひお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、それではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。